生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターの秋です。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
はい、ありがとうございます。ですね、この番組に関してですね、 X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で、ぜひ検索してみてください。感想や励ましの言葉を投げかけてくれると嬉しいです。あとですね、ノートで、応援してくれる方のためにですね、有料プランを始めてみました。まだですね、文字起こしぐらいしか書いてないんですけれども、何かですね、有料プラン向けのサービスというか、限定的なものもやりたいなと思って、ぼんやり思っています。まだちゃんとできてないですけれども。すいません、考えておりますが、まあちょっと何分ですね、多少お金がかかることなので、皆さんご支援していただけるとすごい嬉しく思います。ぜひよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、今回ですね、私が、この、まあ、なんていうんですかね、ポッドキャストを始めたきっかけというか、まあ、実はですね、遊ぶ科学っていうひらがなでですね、YouTube で検索してもらえたらと思うんですけれども、コロナ禍の時にですね、なんていうんですかね、こういろんなデマとかですね、妄想というかそういったのがあってですね、これは正しい知識を持ってないところからどうしてもそういうデマに踊らされてしまうというかですね、デマを信じてしまう人っていうのが一定数出てしまうんだなっていうところを感じてですね、遊ぶ科学っていう YouTube で配信をしたこともあったんですけれども、その後ですね、やっぱその思いっていうのずっと残ってて、でそれでこのポッドキャストを始めました。
コロナ禍に間違った情報に右往左往してる人たちがいっぱいいて、それをなんか正しい知識があればそんなことないのに、踊らされないで済むのにって思って、正しい情報、科学的な情報を発信していた。
そうですね、そういうふうに思ったっていうことですね。なんかやっぱりこうなんだろう、まあ僕の場合はまあラッキーなことにというか、バイオテクノロジー、分子生物学とか、まあ生命科学っていう言われる分野をたまたま勉強してたおかげで、生物が好きだったからその分野に行ったわけですけれども、まあ、たまたまその分野にいたおかげで、例えばワクチンがどうだとかっていうところとか、あと世の中に流れるその、コロナに関するデマ、デマですよね、に関しても、あ、これは明らかにデマだなっていうのがすぐ分かるわけですけれども、それに対してもうそれを拡散しちゃったりとか、多分分かってないから信じちゃって拡散しちゃうんだと思うんですよね。そういう人たちをいっぱい見てきたので、まあなんかこうそういったのがなくなればなっていうところで、まあこの番組を始めた、もしくは YouTube でですね、当時遊ぶ科学っていう YouTube で正しい情報発信ができればなと思って、まあやり始めました。
めちゃくちゃいろんな人がいろんなこと言ってましたもんね。
いろんなこと言ってましたね、
うん、
今思い起こすと何言ってたかな、マイクロソフトのビル・ゲイツが、コロナワクチンは、いろんな人たちに IC チップを埋め込みたいから、マイクロ IC チップを注射させるために、ワクチン開発にお金を出してるとか。それで、だからワクチン打ったら鉄が張り付く。
鉄が張り付く。
スプーンとかがなんかこう
超能力的な。
いや、磁石だから
。人間磁石？
人間磁石になっちゃうみたいな、なんかそんなデマとかもありましたよね。なんか。アホらしいって思ったけど。
ということで、じゃあ今日も番外編ですね。
今日も番外編です。すいません、ちょっとあのデマの話を、あの当時流れたデマとですね、それに対してのちょっと正しい知識っていうところを、
はい、
はい、あの、まあ、正しいっていうかですね、まあ、僕だったらこう考えるよっていうところを、
うんうん、まあ、正しいは人によって違うかもしれないですしね、う
ん、もちろん解釈もあるんで、
うん、
まあ、僕が思うっていうか僕だったらこう解釈するなというところを話してみたいと思います。
はい、ちなみになんですけど、
はい、
IC チップって液体で入るんですか、注射で。
ものすごく小さいチップが作れたとしたら、
うん、
もちろん入ると思うんですけど、
うん、ものすごい注射針ってめちゃくちゃ細くないです？
めちゃくちゃ細いね。
あれで IC チップ入ったらすごいですよね。
まあ、ただあの、ワンちゃんとか猫ちゃ
ん
に、
うん、
あのどっか行っちゃってもどこの飼い犬かとか分かるように IC チップ入れるっていうのはありますよね今。
確かに聞いたことありますね。
ただ、ワクチンの針の太さで入れれる小ささには今全然なってないですね。
うん、
あのかなり太い、
うん、
あの極太のピアスを打つぐらいのやつで入れます。
全然注射ではなさそうな気がしますね。
注射じゃない感じですね。
それはなんかあの秘密な組織があったとして、なんかもう世に発表されていない凄まじい技術があったとしてって映画ですかね。これは
映画みたいなぐらい、あの超もうミクロの、 あの IC チップができたとしたら、
あ、
まあ、まあでもあのそれが時期を帯びてて鉄を引っ付けれるとはとても思えないけど、
うん、だとしたら今だってね、打ってる人たちはみんな生きてるだけで砂鉄まみれになってますよね。
なってますね。
なってなさそうですね。
なってないと思いますね、うん、
じゃあ
少なくとも僕打ったんで、あの
じゃあ、
ま、毎日シャワー浴びながら鉄をいちいち洗い流さないといけないなとかそんなことはないですね。
じゃあそれは私たちにとっては今のところデマですね。
それはデマですね、
はい
はい、
ビル・ゲイツさんもちょっと疑われてかわいそうですね。
かわいそうですね、まあ、ビル・ゲイツさんなんかいろいろね、あのお金持ちなんで、彼がお金を出すたんびに、
うん、
何かのに投資するたん、投資じゃないですね、あの
なんか財団持ってきるみたいな、
そうそうそうそう、ビル・ゲイツ・メリンダ財団っていうのをやってて、
うんうん、
でそれであのまあいろんなこう寄付活動というか研究に資金を提供したりとかしてますけれども、
うん、
まあ、例えばね、あの蚊を撲滅するっていうプロジェクトにお金出してたり
とか。ありがたい、
ありがたい、蚊は撲滅してほしい。
めちゃくちゃ蚊に刺されますからね。
あなた刺されますね。
そうなんですよもうそれは私今ビル・ゲイツさん大好きになりましたね
そうそう、あの蚊は、ちょっと話取れますけど、蚊はあの人間を一番殺してる生物、
うん、感染症の媒介もする、
感染症の媒介をめちゃめちゃするんで、
うん、
有名なのがマラリア、
ああ有名ですね。
だけど、それ以外にもデング熱とか、
はいはい、
自家熱もそうだったんじゃないかな。
うん、
まあまあいろんな病気を媒介します。母ちゃんはですね、人の血を吸った後にっていうか吸う前に、前に吸った人の成分をちょっとこう戻すんですよ。
え、知らなかった。え、じゃあ金沢さん、あきさんのを血を吸った後に私のところに来て私の血も吸ったら、あきさんの血がちょっと入ってるってこと、私に。
そう、
勝手に献血されてるの。
勝手に献血されてるんだったらいいんだけど、その時に
輸血、
輸血、まあその時にまあ同じ針で輸血してるとか、うん、まあ、あの麻薬の回し打ちみたいな、
衛生的
じゃない怖い怖い本当に。だからそういったことが起こってます。
え、めっちゃ蚊の対策しよう。
あとまあだから最近だとあの問題になってるのは、山に入った時にダニに噛まれる、
うん、
あれもあの動物の血を吸ったダニが まあ、トミちゃんに張り付いたとして、
うん、
その時に動物で吸った成分をトミちゃんに一回また入れちゃうのね、
うん、
そうすると動物が持ってるウイルスとか病原菌、
そうやって媒介するんだ。
そうそうそうそう。で人獣感染症になって場合によっては死んじゃうっていうことが起こるので、
獣から人へ
とか、そうそうそう、
人から獣へとかね、
うん、人から獣への場合はね、別に獣が病気になるだけだから我々関係ないって言って、まあ、あの、のほほんとできるけど、
確かにニュースでも聞いたことないですね、うん、
まあ、あの獣にとっては大事だけどね、
うんうん、
だけど獣から人へっていうのは本当に、まあ、あの獣の中で、あの、なんていうのか、問題を起こしてないようなウイルスとか細菌でも、
うん、
人間に来たら暴れ出すことはよくあるんで、うん、まあ、その中の一つがもちろんコロナなわけですよね。コロナウイルスは人獣感染症なので、もともと、コウモリにいたんじゃないかとか、
うん、
もしくは中国の武漢ウイルス研究所から研究されてた、あのウイルスが漏れ出したんじゃないかとか、うん、まあ、ただ、まあ、少なくともあの、コウモリ由来なんじゃないかとは言われてますね。で同じ仲間としては、SARS とか、
うんうん、
MERS とかっていうのがありますけれども、うん、SARS の時は、あれは由来はハクビシンっていう動物だっていうのが分かってて、
パッと出てこない、ハクビシン。
ハクビシンは鼻筋があの白い、
うん、
なんか可愛らしい動物、顔のなんだろうな、アライグマでもないし、
まあ、検索したらいいかな、
うんうん、出てくるかなで、それで、あの、まあ、その動物が持ってたウイルスが人間に感染しちゃって、で、うん、あの時はもう、中国大陸も台湾でも結構大量に人が、まあ、亡くなって、
うんうんうん、
コロナと違ってすごい速攻で死ぬ病気だったんで、感染したらすぐ死ぬっていう感じだったんで、
うん、
そこまで逆にパンデミックが広がらなくて済んだという、
あ、何日か 無症状
みたいなのが少なかった、
うんうん、みたいなのだとあれですもんね、発症するまでに媒介しちゃうみたいな、
そうそうそうそう、
ありますもんね。
で、まあ、その後、MERS っていうのが起こるんだけど、
うん、
これはあのやっぱり同じコロナウイルス化、ウイルス化って、コロナウイルス化ってあるのかな、まあ、コロナウイルスと同じ仲間の中の、
うん、
まあ、SARS だったりとか MERS だったりとか、
うんうん、
でその MERS は、ラクダのウイルスだったんですね、
うん、
ラクダにいたウイルスが、人間に感染したんだけど、だからこれはラクダをよくあの、まあ、利用してる中東ですごい広がりました。
私 MERS あんまりピンとこない
ですもん。そうだから、まあ、SARS の方が、まあ、SARS は、中国だったから日本に近くて、感染発症源がね、
うん、
なんか日本にニュースがいっぱい入ってきたんだと思うけど、
うん、
MERS は あんまり入ってきてニュースが入ってきてないからそんなにみんな知らないと思う、
うん、名前は聞いたことあるなぐらいですね、
うんうんうん、ですね。でそれで、まあ、SARS、SARS じゃない、コロナ、あのCOVID-19 が、
うん、
あの発生したっていう形で、まあ、それもあのコロナも、その、まあ、仲間、コロナもっていうとあれだな、SARS-CoV-2 っていうんだけどね、 SARS-CoV-2 っていうのがあの、まあ、正式名称なんだけど、
何のですか、
コロナ感、この間
COVID-19 の話してる、
COVID-19 の話、
COVID-19 は SARS の、
うん、
あの1形態ってこと、
1形態っていうこと、うん、で、まあ、あのかかってからあの潜伏期間が長くて、
うん、
であの健康状態に見えるのにあのウイルスは体内で増えてて、
うん、
まあ、いろんな人に感染するというようなことに、まあ、ばらまいちゃうわけね。
私あの映画働く細胞を見たんで、
うんうん、
すごいイメージ湧きました今。
なるほど。
すごいこう体の中でこう白血球さんとウイルスがこう戦ってとか、
せめぎ合って、
うん、やってたわって思いながら今聞いてました。
いや働く細胞最高っすね。
あの映画は、うん、あのみんな見た方がいいですよね。
みんな見た方がいい。
あ、もうそれこそその中に、うん、なんかこれはちょっと違うだろみたいなのありました？働く細胞、映画働く細胞。
いや、もう映画働く細胞はもうあれ最高で、何も違うと思うことはないかな。
なんか基本的な医学の体の仕組み、
う
ん、
まあ免疫の仕組みが本当によくわかるっていう、
うん、
もうね、いやあれ、まあ、あの映画もそうだけど、
うん、
あの漫画も素晴らしくて、
漫画は私読んでないんですよね。
今回 の、 あのノーベル受賞の、
はい、
坂口志文先生が発見したという、T レグ、レギュレトリー T セル、もうそんな顔になるよね。制御性 T 細胞っていう、
うん、
細胞は、
はい、
まさにあの働く細胞でも出てきて、
うん、
で、まあ、免疫を、抑制する、抑制してくれる細胞、
うーん、
まあ、免疫っていうのは
暴走させないってこと？
暴走させない。だからあの自己免疫性疾患、
うん
うん、が起こっちゃう人っていうのはあの制御性 T 細胞の働きが弱いっていうことになるんだけど、
う
ん、まあ、あのそういった、あ、まあ、これはねちょっと、もう今回もう本当にノーベル賞おめでとうございますっていう感じで、もう最、まあ、僕にとっては関わりのあったっていうか、まあ、まあ、バイオメーカーの営業マンとして関わりがあった研究室だったので、もう本当に喜ばしい、うん、まあ、僕にとってはさらに喜ばしいんだけど
個人的にも思い入れのある受賞だった、
ね、うん、個人的にも、まあ、いつか受賞するだろうと言われててやっと来たって感じだったんだけど、
うん、
なんだけど、まあ、なので、特集したいと思ってます。なのでそれは、
じゃあ先生の話はまた後々
やりたいなと、
がっつりと
がっつりとやりたいので、ちょっととりあえずそこは置いといて
置いといて、
置いといて、
で、デマ話に戻ると、
はい、
私たちがコロナ禍でタクシー乗った時にっていう話どうですか？
いや、それをしたいなと思ってたんです。
あ、なるほど、さすがです、うん、
いや、タクシーに乗って、
うん、
でそしたら空気の中の粒子を測る、
うん、
まあ、測定装置、
うん、
多分皆さんそのとコロナ禍の時に何か一気にこういろんなお店とかあと会議室とかに置かれ出したそろそろ換気しましょうみたいな、
なんか CO2 の濃度測るみたいなやつは飲食店にもあったと思いますけど、
あれ CO2 の濃度測るやつじゃなくて、空気中の、
うん、
まあ、汚れ、うん、要は
ハウスダストとか
PM2.5 とか
PM2.5、うん、
ハウスダストとか、
うん、
まあ、要は空気中のホコリの量を測定するための装置なんですよ、あれ。
うん、
でそれでホコリの量が多くなったら、あ、じゃあ換気しましょうみたいな。
なんか当時飲食店にもあったし、
うんうん、
企業さんの受付とかにもあったし、
うんうんうん、
タクシーにもあった気がしますね、うんうん、その手のなんか、うん
うん、その手のものが
なんかメーターが振り切れると音が鳴る系の何か、
なんかこう緑からゲージがどんどん上がっていった、
黄色になって赤になって、ね、
赤になってみたいな。で、あれは確かに科学的には正しくて、
うん、
というのはコロナを防ぐ意味で言うと、
うん、
まあ、コロナウイルスも、まあ、ホコリみたいなもんなんで、
空気感染、飛沫感染
するので、
飛沫感染するのが COVID-19 だったんですね。
ですね、
はい。
で、もう、まあ、要は呼気、
吐いた息
から出ていく、
うんうん、
で唾とかにももちろん混ざってるから喋、うん、ったりとかしても飛んでいく。
そうだよね、なんか咳したらうつる的なのあったよね、
うん、咳したりとかくしゃみしたりとか、
うん、
でそれで、まあ、要は空気中にそういう唾の飛沫が増えると、
うん、
もちろん粒子計は上がるんで、
測定器のメーターも上がっていくと、
うん、上がっていくと、
はい、
でそうすると赤色になって、で そしたらあの窓開けて換気しないとねみたいなことになるわけですよね、
うん、
なのでまあ飛沫量、まあ、まあ普通にホコリっぽくなったら、まあ、窓開けるみたいなのは、
うん、
まあまあ、
感染対策として有効だし、
まあ有効だと思う。
測定器の使い方も間違ってない、
うん、間違ってない、
今のところデマじゃないですね。
デマじゃないですね、はい、でそのタクシーの運転手さんはその測定器を乗った時、
うん、
俺たちが乗った時にそれを見せて、あ、お客さんたち大丈夫ですねって言ったんだよね、確かね。
そう
で、あのちょっと前ね、あのワクチン打った人が乗ってきてさつって、これ真っ赤になったんだよつって、
そう、なんかワクチン打った人が乗ってくるとメーターが振り切れる機械だっていう、
うん、
嘘発見器みたいな機械だって言ってたんだよね。
そうそうそうそうそうそう。でまあ俺ははってなったんだけど、はってなったんだけど、
まあタクシー乗って喧嘩するほどではないので、
うん、
あの短い距離だったからね、
うんうん、
だからあの打ってる、私たち打ってますよとかは何も言ってないけど、
うん、
何の話やねんと思ったよね。
思ったね。いや、それでで、そのタクシーの運転手さんが言うには、コロナウイルスに対する、まあ、ワクチンを打ったら、
うん、
そしたら何かを体から出すらしい。
あの人スパイクタンパクが出るって言ってたよ。スパイクが出るって言ってた。
スパイクが出るって言ってた。なんだっけ、 SNS で、すげえ流行ったシュディングだっけ、
シェディング、
シェディング、
うん、
だって言ってたよね。
そう、シェディングとしてスパイクが、
うん、
体から出ていくから、それを検知してワクチン打ってる人がタクシーに乗ってくるとメーターが振り切れるから、そしたら降りてもらうみたいなことを言ってたかな。
うん、言ってた言ってた。でまあメカニズムを話をすると、メッセンジャー RNA をワクチンを打ちます、
はい、
まあ、ワクチンを打ちます、
コロナ対策
ワクチンを打ちます、
はい、
でそうすると、その RNA が、まあ、トミちゃんに打ったとしたら、トミちゃん の、まあ、筋肉注射するよね、
うん、
そしたらその付近の細胞に取り込まれます、
うん、
で細胞に取り込まれたメッセンジャー RNA はコロナウイルス そのコロナの表面にあるスパイクタンパク、スパイクタンパクっていうのはコロナウイルスっていうのはもうなんか子供が描く太陽の絵みたいな形をしてて、
トゲトゲしてる、
トゲトゲしてる、でそれのトゲの部分を作る、
うん、
設計図が載せられた RNA なんだよね。
スパイクの設計図をメッセージしてる RNA ってことね、
うん、そうそうそうそう、そういうこと、
運んでますと。
そうですね、
はい、
はい、でそれが、細胞の中に入ると、
うん、
そしたらコロナウイルスのそのスパイクタンパクを細胞はまあ、作っちゃう、騙されて、
ワクチンを打ったら、
うん、
スパイクのレシピが、
うん、
タンパクに届くから、
あ、タンパクに届くっていうか細胞のタンパク質工場に届く、うん、
タンパク質工場に届く。
そう、メッセンジャー RNA っていうのは
発注書出してるみたいな感じ。
そうそうそう、設計図をこうは、まあ、そうそう、発注書ね、発注書ですね、
うん、
タンパク質工場にこれ作ってって言って、
このスパイクの発注お願いしますっていう人たちがメッセンジャー RNA。
そうそうそうそう、
今すごい働く細胞っぽい気がしてきた。
うんうんでそれをまあバーッと細胞の中で作ります。
はい、
で、それで、それがまあ細胞外にも放出されたりとか
するの。
まあ、
細胞外か
外、ね、
今私、うん、
体内ね、まだ体内、
体の外出ちゃったと思った
シュディングが起こってる、ね、
シュディングが起こってる、細胞の外に、
細胞の外に、まあ、出る、うん、まあ、まあ正確に言うと提示するっていうんだけど、細胞の外に
見せる。
でそしたら免疫細胞があれと、
うん、
こいつなんか人間の、まあ、自分自身じゃないものをなんか作っとるなと、
うんうん、
こいつやばいやつだっていうので、その細胞を殺します。 まあね、あの騙されて一生懸命せっせとあのメッセンジャー RNA の指令書から細胞あのタンパク質スパイクタンパクを作った細胞にはかわいそうな話なんだけど、
うん、
でそれで殺します。でそうするとあのその殺したあのスパイクタンパクを今度は、まあ、司令塔のところに持って帰って、で俺こんなやつ見つけたぜっていう、ふうに示すわけね。
パトロール隊みたいな、
パトロール隊みたいなやつが、
はい、
こんな変なやつおったと、
うん、
芝居立ったわと、
殺したったわと、
殺したったわと、
物騒な話やな、
物騒な話やけどね、
うん、
これがまあ自然免疫、自然免疫って呼ばれる、まあ、最初に起こる反応、
はい、
でそしたら、あ俺それ得意ですわ、そういう形のやつらめっちゃあのぴったりハマって殺せますわみたいな、
うん、
やつが体の中にはもうありとあらゆるあの形のタンパク質に対応した T 細胞っていうやつがいるんだけど、
うん、キラー T 細胞さんですね。
キラー T 細胞さんですね、
はい、
キラー T 細胞さんはもう何万通りも何億通りもいます。
それはそのスパイクの癖みたいな
ものの、まあ、形を覚えてるって感じね、
うんうんうん、
トゲトゲの形を
だからコロナウイルスのスパイクの形に対応できるキラー T 細胞さんが手を挙げるってことね、
うん、そうそう、
はい、
で、あ、わしそれわしが殺せるやつですわっつって、
うん、
でそしたら今度このキラー T 細胞っていうのはメモリー T 細胞っていうあの記憶してる T 細胞っていう形で、
うん、
あの大事に大事に体の中で置いとかれます。
おお、
これが記憶っていう形になる。
はい、あのちっちゃい頃にワクチン打ったら大人になってかからないみたいな。
そうそうそうそう。そのそれはなんでかっていうと、体の中で、あ、こいつはいつか役に立つかもしれないから、
メモリー T 細胞さんが待っててくれるんですね。
待っててくれる、はあ、でそれで次にあのそのスパイクタンパクを持った本当のウイルスが体の中に入ってきた時に、
うんうん、
メモリーさんがよっしゃ来たでっつって、
うん、
一気に分裂します。
だいたい関西弁なのね。
だいたいああいうやつら柄が悪いやつらだいたい関西弁
メモリーさんたち立ち上がるんですね。
すいません、僕大阪人なんで、あのすいません、関西人を悪く言うわけではないので、あのでそれでメモリーさんたちがよっしゃ来た、俺たち分裂してやったるぜっつってこう、うん、バーッと分裂して、で一気に、ウイルスを殺しにかかります、
うんうんうん、
っていうことが起こるんだよね。
がワクチンの機序、
機序、まあ、まあそれがワクチンの意味、
意味で、今んとこ体の外にスパイクは出てないんですけど、
出てないですね。これがだから外に出るメカニズムは人間の体にはありません。
はい、
なのであのタクシーのおっさんが何を言っとるのやと、
体から外に出るのって汗とかだよね、
うん、
なんか汗とか、
まあまあまあ、だからその
排泄物とかに、なんかそのスパイクが混ざる的なことはない、うん、
ないね。ないというか、あ、まあメッセンジャーでできたタンパク質は細胞の外に提示されて、まあ、
うん、
それで自然免疫で殺されちゃうんだよね。
うん、
だから外に出ようがない気がするんだよな。まあでももちろんあの免疫から逃れて排泄される細胞もあるとは思う。もちろんだけど、ツバとかで出てくるような気はしない、気はしないというかないと思う。
じゃあその
うんこでは出てくるかもしれない。
あのまあそうだよね、細胞の死骸が便利になるからね、
うん、
でもそのなんだろう、スパイクがこう飛び散っててシェディングするって言っている人たちは、
うん、
どういう基準で話してるんだろうね。
どっから出てくるのかな、あの人たちが言ってるのは。
言っている、
あ、汗から出るのかな。
でもなんかさ、出て
体から放出する
されるって
言ってたよね。
言ってたらさ、うん、なんか汗とか、
うん、ちょっと その意見を持ってる人に聞いてみたいね。
なんかその皮膚から表面から出てくものって老廃物系じゃない？
うん、
でもなんか多分私たちにとってそのなんかスパイクが飛んできてシェディングするっていう話は、
うん、
あのデマですよねっていう結論だよね。
そうね、まあ唾にも出ないと思うんだよな。
あとその測定器の使い方間違ってませんかっていう話だね、
うん、そう、まあそもそもがあの測定器そういう使い方するもんじゃないですからと、
うん、あの換気の目安
とか、あとどんだけホコリっぽい場所なのかを調べるための機械であって、
うん、
あの
ワクチン判定器ではない、
あのスパイクタンパク判定器では決してありませんと。
ああ、うん、それはまあ、 あのきっと会社の人もそう言うんじゃないでしょうか。
ですね、
あの製造してる人もそうじゃないかな、
はい、と思います。
でもそのシェディング起きるという考えている人のシェディングの基準は知りたいね。
知りたいけど、まあ話したくはないね、その人たちとね。
あ、まあ話す、うん、
うん、
わかんないね、
うん、
話が噛み合うかどうかは、
まあ、噛み合わないと思うしね。
でもまあもしあのロジカルに話せる人がいたら、
うん、まああのデータとともに教えてほしいね、
うん
うん、
このサイトがいいですよとかあったら
教えていただきたいかな、うん、
かな
かな、うん、
なんかちょっとまあ、そのわかんないですけど、私は正直科学も詳しくないんでわかんないですけど、あの測定器の使い方はおかしいやろと思いましたし、
うん、
あのワクチン打った人が乗ってくるとこれ振り切れるんやって言ってたけど振り切れなかったんで、
うん、
あの間違った使い方で正しく反応は出てません
ですね。
はい、
はい、ということで、はい、あの今回はこんなんでいいのかな。あのまあこういったことをですね、あの正していきたいので、あの正しい知識を皆さんつけてほしいなという意味もあって始めました。
それをなんか調べるときに、
うん、
あのいろんなネットの情報とかを見ると思うんだけど、
うん、
なんかどういう情報源を見るとかある？
まあこれかなり難しいんだけど、
うん、
まあ本当によく思ったのは、まあここを見たら正しいよっていうのはないんだよね、
うん、
だけどまあ今は AI がある時代だし、それに対しての、根拠を示してる論文を教えてってぜひ一回 AI に聞いてほしい、
うん、
あの論文はかなりいろいろ精査されて、いろんな科学者というか、あの論文を出す時っていうのはまず論文データを取るよね、
うん、
実験データを取って、
うん、
でそれが正しいかどうかっていう考察を経るんだよね、
うん、
でそれで考察を経て、で、あ、これはまあまあ正しそうだということになったら、もちろん論文化されてからも正しくないって言って取り下げられる論文とか、
まあ、なんか数いじっちゃったとかもないわけじゃないしね、
うん、ないわけじゃないしね、あの科学者の方が嘘つくっていうことももちろんあるから、
うん、
なのでまあそれはありえるんだけど、基本的にはまあ考察を経て、世に出されるものだから、うん、まあ、まあまあ正しいと言えるかなと、
うんうん、誰か の、 あのブログとかよりは信じても良さそうな気がするね、
うんうん、なので医者が言ってるからとかテレビが言ってるからとかっていうのは、うん、もうすごく根拠が薄くて、論文がありますっていうふうに言ってもらえると、あ、その論文一回読んでみようかなとか、
うん、
っていうことができるので、
うん、
論文を調べてください、
うん、
論文があるかどうかだけでいいから、
うんうんうん、読むのは長いしね、
読むのは長いし、まあ、
それもね、分かんないしね、読んでも
読んでも分かんないでと思うけど、
うん、
ただ論文もね今 AI で要約できるからね、
便利な世の中ですこと
便利な世の中です。ただ、その論理構成は確かにその、トレーニング受けてない人にとっては結構厳しいかもしれないけど、
うん、
でもこれがあってこれがあってこれがあるから、こういう測定結果があるから、だからこれがこういうことだって言えるっていう風な構成にはなってるから、
うん、
まあ何枚か読んでみると、その論文の論理 ていうのは、まあ、つかめるようになるかもしれない、
うんうん、あとまあ AI に聞けば、うん、日本語じゃない英語の論文とかも引っ張ってきてくれて、
うんうん、
日本語訳してくれるしね、
うん、要約を。そうそうそう、でまあまあ、論文はほとんど英語なんで、
うん、
だけど本当、まあ、コロナ禍の時にはなかったAI が今みんな使えますんで、
うん、
ぜひそれについての論文はありますかっていうのを一回 AI に投げてほしいですね。
ま、
うんうん、
っすぐ信じるよりも、
うん、
確かめる癖をつけたいね。
そうね、
はい、
うん、で、あとテレビが言ってるとか医者が言ってるっていうのは決して正しくないこともあるので、
うん、
それはもうコロナのデマの時に本当に思ったのが、医者が言ってんだよね。
うん、全然見当外れだと思うことを医者の人が医者として言ってるっていうね。
医者だったりとか科学者、研究者、生物関係の研究者だったりが言ってたりとかして、
うん、
でそれは本当にがっかりした、
うん
うんう
ん、なのでちゃんと自分で調べる、
うん、自分で調べることは大事、
論文を当たるとかですね、
うん、もうとにかくこの研究者が言ってることは絶対正しいとかって思って、もう崇拝しないで何でもその人の言うことを聞くみたいな感じになっちゃう人が多いんで、
うん、
それだけはやめてほしいなと思います。
それはもうコロナに限らないね、
うん、限らない、
あらゆることがそうだね、うん、ちゃんと自分で調べて考えたいね、うん、
と思いますね、
はい、
はい、ということで、今回はデマ、
医療デマ、
コロナのデマとか医療デマとか、あ、医療デマいっぱいあるからね
止まらないまたいつか、
またいつか、とにかくそれで言うと水素水がいいとか DNA の飲料が健康にいいとか、
DNA の飲料、ちょっとそれ終わらないんで、またいつかにしよう、
またいつかにしよう、
はい、
ただおおよそ世の中に出てる健康食品と呼ばれるもののもう何だろう、有名メーカーじゃない、まあ有名メーカーでも変なもの出してるからな、まあ変、突然なんかね出てきて流行ってるものの大半は何の根拠もない、むしろ悪な場合もあるっていうようなものをなんか信じて売ろうとしちゃう人とかも結構いるから。
うん、
そういう詐欺の片方だけは担ぐなよって思う。
そうだね、
うん、って思います。
はい、
はい、ということでありがとうございましたこんなんでいいか、
ありがとうございました。